やがやがやがやがよラガ RSC ファミリーオンサクスプレスウィロンデプレス、やりたいことやりたいように燃える RSC は太陽のようにできない後戻り、
よろしくお願いします。東京ネットラジオからお送りします RSC プロダクツプレゼンツ第90回第5のノーボクシングノーライフ、ボクシング芸人の安岡大吾です。よろしくお願いします。はい、というわけで本日は2月の27日、オンエアはね3月5日からになるんですけども、なんかねこれ毎月ねちょこちょこちょこちょこね、これ私事なんですけど、これスタジオがね変わってるんでね、ちょっと慣れない感じもするんですけど、なんか昨日からね花粉症がすごくてですね、僕昨日もね後楽園ホールで試合があったんですけど、もうなかなかこうもう鼻水が止まんなくて、鼻に詰め物してマスクしてね、途中まで見てたんですけど、まあまあそんなことはね、どうでもいいんですけど、これね今ティッシュ、箱ティッシュをねスタッフさんが用意してくれたんでね、目の前にあるんですけどもね、昨日そうですよ、昨日ね後楽園ホールで、ね、行われました、WBO 世界ミニマム級タイトルマッチね、ビッグサルダールと谷口正孝選手の、試合なんですけどね、谷口選手のね、はい、世界初挑戦ということでございまして、谷口選手これ2回前だったかな、ね、この番組にね出演してもらって、ぜひともね取ってほしかったんですけどね、もう万全の仕上げでものすごい調子よくて、これはもういいんじゃないかとね、世界戦の前のこういう恒例行事とかあるじゃないですか、ああいうのもね程よい緊張感でかなりね僕期待したんですけど、まあ、チャンピオンのねサルダール選手もすごいいい感じ仕上がっててね、まあうまかったですね、結果から言うと、まあ、3対0のね判定で敗れたんですけど、谷口選手ね試合後もこう傷とかもなくね、見てる感じは被弾もねすごい最小限に抑えてたなと思って、うん、左ボディなんかもね、結構当たってたんですけど、ちょっと単発でこう2発3発っていうのがちょっとなかったっつうところなんですけども、まあサルダール選手がねまたこの内割りにね右をうまい具合に合わせるんですよね、谷口選手が左ボディ打ったらその後にこう右を合わせるみたいな、それがやっぱ見栄えがいいじゃないですかね、なんでこうどっちにポイントつけるってなるとね、サルダール選手かなっていうねラウンドがね結構続いたんですよね、まあ 9.5 対10対 9.5 みたいな感じのがこう序盤に続いてね、で、まあ、谷口選手としてはこうやばいという感じでこう6回に6回だったかな、中盤前に出てボディをねこう連打で失速させて、これで流れ変わるかなと思ったんですけど、ここがまたね、サルダール選手がうまいところでね、うまく足を使いながらねこうちょんちょこちょんちょこ打って休みながらポイント取るんですよ、この、まあ、12ラウンドの使い方がねすごくうまくてね、巧みな試合運びっつうのがねぴったり合うんじゃないかなというね、このサルダール選手ね、僕ね2015年ですね、名古屋で田中康生選手にこう逆転 KO 負けした時の試合をこう見てるんですね、その時よりとまた全然違う選手になってて、こう老化になってましたねかなりね、まあボディもあんま強くないですし、スタミナがあるっていう感じもしないんですけど、これはなんかこうキャリアっていうんですかね補ってるなと思いましたね、なんかね難攻不落のチャンピオンっていう感じではないんですけど、ちょっとしばらく防衛していくんじゃないかなっていう感じですけどね、まあうまいなね、まあ谷口選手にはちょっととってはねちょっと悔しい結果になっちゃいましたけどね、まだ25歳ですからね、ここからまた世界となるとちょっと時間かかるかもしれないですけどね、一戦一戦こうね、勝ってってね這い上がってね世界の舞台までね駆け上がってほしいななんて思うんですけども、はい、まあ、続いてのね話題としましては、 WBA ね、世界バンタム級チャンピオンの井上尚弥選手の WBSS 準決勝がね5月18日にねスコットランドのねグラスゴで決まりましたね、相手は IBF チャンピオンのねエマヌエル・ロドリゲス選手の統一戦なんですけどね、これなかなかね WBSS が発表されないで、準決勝がこれもしかしたら開催されないんじゃないかななんても言われたんですけどね、とにもかくにもね、開催されることになってね、よかったんですけどね。この大一番がね、日本でもなければね、ロドリゲス選手のね地元のプエルトリコでもなく、この中立のね、中立国のスコットランドということで、これなんとかねいけないかななんてやっぱ思ったんですけど、これちなみにやっぱこれ皆さんもそうだと思うんですけど、調べてみたんです僕ね、どれぐらいかかるのかななんて、5月16日からね20日ぐらいまで、飛行機でどんぐらいかかるのかななんて思ったらね、これ一番安くてですよ、これ27万、ね、昨日の時点ですけど、一番安くて27万706円。いや無理ですねこれね、乗り継ぎ3回でね25時間47分、帰りが32時間10分ってね、ちょっとね自腹で行くにはちょっと厳しいね。でね、ちょっと生でね見たいけど、これはちょっとテレビで我慢ということでございましてね。ただやっぱ前も話したかもしれないですけど、やっぱ海外でねボクシングを見るっていうのはね、一つの夢なんですね、僕はね。ラスベガスも行きたいんですけど、僕ねタイに行ってみたいんですよね。やっぱ中学校の時にこうワーワーエキサイトマッチで、ね、結構タイの試合がやっててね、あのタイのあの雰囲気がね好きなんです僕はね、昔から。男子の日本人選手はまだこう一度もねタイで世界戦で勝ってないんでね、この歴史的に瞬間をこう誰が破るんだってところでね、ちょっとね見に行きたいんですよね。でまあこう井上選手にね話戻すと、まあ、5月に準決勝で、決勝戦はどうなんだろう、あ夏にやるっつってるけどね、まあ秋にやるかもしれないですけどね、まあ年末去年出なかったんでね、やっぱ井上選手には年末もね出てほしいですしね。WBSS 優勝したらこれベルト3本ですからね、これはね日本人初のね快挙ですからね、ぜひともね、達成してほしいなと思いますね。はい。でこのオンエアが行わやる前はまだやってないか、そう3月16日に岐阜メモリアルセンター出会いドームでね、WBO 世界フライ級タイトルマッチ、田中康生選手とね田口良一選手のね試合がありますね。これね17年ね大晦日にやるってなったんだけど、一回消滅しちゃったこの黄金カードなんですけど、これ予想となるとやっぱね、前回の木村翔選手との試合でね、接近戦でこううまさを見せたね田中選手がちょっと分がやっぱあるかなっていうのはあるんですけど、減量区でね上げた田口選手のこうパフォーマンスにもね、期待ですね。これねどんな風になるかっていうね、まあ打ってもよし離れてもよしのね田中選手にこれね対して田口陣営がどういうね作戦をね持ってくるのかっていうのも注目ですね。これね、ね、ポイント争いが、繰り広げられるんじゃないかと思います。はい。あ、残り2分。残り2分っていうところで、今月のグッときたボクサー行きたいんですけども、ちょっとね、時間が少ないんですけども、どうしましょう。じゃあ、1位から発表しましょうかね、今日はね。じゃあ、グッときたボクサー。今月のグッときたボクサー、第1位。第1位は、じゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃん !1 位は、堀川圭一選手ですね。これはね、2月14日のね、ダイヤモンドグローブね、戸高悟選手とのね、日本ライトフライ級タイトルマッチ、王座決定戦。これね、堀川選手もこれ出てもらったんですけど、これ現役最多の55戦目。これがまずね、すごいんですけど、堀川選手のね、ディフェンスが素晴らしく良かったですね、これね。前に出てくるね、戸高選手のパンチをこう、ブロックしたりね、ステップワークでね、こう、寸前のとこでね、かわすって言うんですよね。ベテランならではのね、この匠の技っていうんですかね。これがね、素晴らしかったですね。こうパンチをもらわないっていうのがね、長く続けてこれてるね、理由の一つなんじゃないかなと。ポイントのね、取り方もうまいしね、この勝負どころをね、逃さない嗅覚がいいですよね。これね、王座に返り咲いたね、堀川選手なんですけどね、次はまあ、初防衛戦多分なると思うんですけど、まあ、前回果たせなかったんでね、やってほしいっていうのですけどね、ここまで来たらね、僕としてはね、堀川選手ね、もう60戦ぐらいやってね、これもう本人にも前言ったんですけどね、もう、世界タイトルちょっとやってほしいんですよね。はい。というわけでね、2位がね、もうちょっと時間ないな。2位がですね、勅使川原選手。はい。そして、 で3位がですね、これまだね知られてないと思うんですけどね、4回戦のね、マーベラスジムの寺崎和樹選手、これをね、ちょっと選出したいなと思うところで前半戦終了でございます。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、後半戦です。後半戦のゲストはですね、第57代日本フライ級チャンピオン中谷純人選手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。中谷
純
人です。
これ2回目なんですよね。
そうですね、2回目、はい、
登場がこれ2回目。これ前回も結構前ですよね。
そうですね、新人王の時に呼んでいただいて、
そう、はい、これ前の時はあの新人王2人ね、
そうです
ね、そう、はい、粟田選手と呼んでるんですけど、
そう
ですね、今回1人ということでね、はい、おめでとうございますこれね。
はい、
もうこれ第57代
はい、
これ知ってました。
はい、知ってました。
ああ、これ知ってました。はい、あ、これどうですか、ベルト手にして どう変わりました。
そうですね、ファンの方に、うん、あの形っていう形で、うん、あの残るんで、うん、やっぱり喜んでもらいますね、うん、皆さんに。
これ伝統のフライ級のチャンピオンベルト、これ持ち回り性じゃないですか。
そうですね、
どうですか、見てみて。
やっぱ年季が入ってるなっていう
、はい、なんかこう金具が取れてるとか結構あるらしいですよ、
は
い、
キラキラが取れてたりして
。あ、取れてました。
はい、
はあ、これどこに今飾ってるんですか。
いや、今 家に置いてあります。今挨拶回りで、
はいはいはいはい、
回らせていただいてて。
やっぱこれ違うもんですか、ベルトあると。
そうですね、やっぱり、はい、うんうんうん、皆さん喜んでもらいます。
え、あのユースの時とはどうですか。
ユースの時もやっぱ喜んでもらいましたが、やっぱり日本チャンピオンっていう、あれはやっぱり人気も入ってたんで、
はいはい、分かりやすいですよね。
そうですね、分かりやすいんですね。
これ任してくれとか結構あるあるなんですか。
あるあるです。
え、全然問題ない。
あ、全然、はい、問題なく。
兄弟いるじゃないですか。弟、
はい、弟がいます。
弟負けました。
弟は巻いてない。
弟は巻いてないですか。え、家族は。
家族も巻いてないですね。
そうなんですか。そうです、なんか言われました、家族に。
いや、おめでとうっていう。お疲れさん。
ああ、お疲れさんって。ああ、いや、これやめてください。なるほどね。はい、ああ、まあでも、ここは最終目標じゃ、
そうですね、はい、
ないというところですけど、でも、嬉しいは嬉しいですよね。
やっぱりそうですね、やっぱ日本一っていう肩書きがついたんで、やっぱ嬉しいのは嬉しいですね。
う
ん、ね、はい、
もう、これでもかってぐらい順調ですよね。
順調。
全日本取って、
そうですね、はい、
ユース取って、
はい、
日本チャンピオンになってっていう。そうです。ユースチャンピオンから、はい、日本チャンピオンになったのは中谷選手が一番最初。
ああ、そうなんです。
だと思います。違ったらごめんなさい、はい、他の人ごめんなさいっていうことなんですけどね。あ、まあ、試合ちょっとね振り返るんですけど、
はい、
見直しました。
見直し、はい、何回も見直しして、
うんうんね、あ、何回も、
はい、
あ、
反省して。
え、
反省して。
ああ、そうっすか。
はい、
どの辺が反省だったんですか。
どの辺、やっぱりちょ前の手を置きに行きすぎたっていう。
前の手とか
強く打とうとしすぎて、
うん、
そうですね、あのここで止まっちゃってる部分が長かったっていうのと、まあ、うん、いっぱいあるんですけど、
うん、まあそれは
そこが一番早い、
ま
あ、行
けなかった。え、結構見直したんですけど、
はい、
あの相手の望月選手、
はい、
結構ラフに来たじゃないですか。
そうですね、はい、くっつきに
くっついたり、はい、いろいろ ね、
は
い、
そうですね。
これはどうイライラしなかったもんですか。
結構冷静に戦えれて、
うん、
まあ想定内っていうのがあったんですけど、
はい、ラフに来るのも想定内で。
そうですね、はい、そういうことができる選手だっていうふうには、うんうん、スパーリングで分かってたんで。
なるほど、はい、過去2回やったことあるんですよね。
そうなんですね、
はい、ずいぶんこう顔にも出さず、
はい、そうです。
おお、アメリカでスパーリングすること結構あるじゃないですか。
はい。
あれでも結構やられたりするもんなんですか。
あ、やられますね。
はあ、やり返したりも。
やり返しはありますね。
やり返しあります。
あります。
おお、
はい、負けず嫌いなんで。
そうなんですよね。そのこうおとなしそうな顔してるんですけど、実は結構
試合では、はい、スイッチが入ります。
はあ。でもこの間はこうやり返すみたいな感じじゃなかったですよね。
まあそうですね、はい、冷静に戦えれてたなっていうふうには。
めちゃくちゃ冷静ですよね、はい、で5回ぐらいから、
はい、
結構こう望月選手前に出てたんだけどちょっとプレスが弱まった感じがしたんですよね。
ああそうですね、結構中間距離で支配できるっていうふうに、
ん、
あの陣営から言われてたんで、
はいはい、
まあ一回そこでボクシング、
うんうん、
スピードと足使ってっていうふうに指示もらって、
うんうんうん、
そういうふうに動けたなっていうふうに思います
ね、うんうん、あの拳を縦にするアッパーが、
あー、はい、
うん、
そうですね、
ちょこちょこちょこちょこ、
はい、
入ってたじゃないですか、はい、いやあの縦のこうアッパー僕す練習で見てて、はい、めちゃめちゃ気になっちゃって、あれが
本当ですか。
あんまりする人ないじゃないですか。
あ、まあ、そうですね、
そうそう、はい、あれって結局拳がこう縦になってるから、
はい、
ガードの隙を入りやすい、
は
い、
そうです。
うん、ただ拳がこうなんか 見えないから説明しにくいんだけど、
はい、
こう面が浅いじゃないですか、要は。
あ、ここの、はい、
うん、があんま効かないんじゃないかなと思ったんだけど、
あの、うん、はい、やっぱもらうと嫌っていうのがあるんで、
うん、
そっからつなげれるっていう部分はあるかなっていうふうに思います。
ただこの練習見てる時点で、
はい、
そのがめちゃめちゃ結構強力だったんですよ。
あ、
ただでさえ入るのに強力だからこれやだろうなと思ったんですよ。じゃ結構こう入ってくるところ
やっぱ、
はい、言えてましたもんね。あれはどうなんですか、この教えてもらってって感じですか。
そうですね、教えてもらって、
うんうん、
結構低い選手が多いんですよ、
うん、
試合させてもらうのが、
うんうんうん、
やっぱりアッパーが有効だなっていうふうには、
うんうんうん、
思います。
結構アッパー対応しますもんね。
そうです
ね、アッパーと打ち下ろしの、はい、
そうです。
アッパーにはどうこだわりがある感じですか。
こだわり、そうですね、結構潜ってくる選手が多いんで、
うん、
そういう時には結構アッパーを対応はするんですけど、
うん、
そこからパワーパンチにまだつなげれてないっていう反省点はありますね。それは当てれたとしてもあんま効かないって言ったらあれですけど。
本当ですか。
嫌がるだけなんで、はい、
いやでもあれでも結構強力だなと思ったんですよ。
本当ですか。
そうすごいね、
はい、
その中谷選手のアッパーを見てすごいね、はい、これは
で、
うん、そうあんま使えていないじゃないですか日本人で。
そうですね、
うん、
アッパーを、
に、あ、縦のアッパーですよ。
あ、縦の、あ、本当ですか。
います？
どうなんですかね。
外国人多いんですか。
外国人、まあ、多いと思いますね。
外国人結構あるんですか。
ラフに使ったりします。こう、
ん、
近い距離とかで
ポンポン
って当てたりするのとかに、
うんうんうん、いや、例えば自分が やられて嫌なことってことなんですかね。
多分そうですね、うん、なんでやるんだと思います。
まあまあまあそれも何向こうのスパーでみたいな感じなんですか。
そうですね、はい、ルディさんに指導いただいてっていう。
ああ、これ誰がやって、まあ知らないかもしれないですけどもしかしたらね、
はいはい、
これ縦のアッパーって誰やってんのかなって調べたんですよ僕。
あ、本当ですか。
はい、昔福島学さんっていうね、
はい、
あの世界挑戦した、
うん、
うん、選手がいて、それがこう縦のアッパーをね、あの結構得意としていた、選手なんですよね。これ結構ね、そうそう、また話ずれるんですけど、ね、中谷選手のこと知らない人もね、
そうですね、
結構いると思うんであれなんですけど、はい、三重県出身 で、三重でボクシング始めて、
そうです。
で、アンダー15出てたんですよね。
はい、出させてもらってました。
2年連続、
はい、
優勝、
はい、
中2、中3です、はい。その時の同期っていうか、誰かいたんですか。
同期、
さすが覚えてないですか、誰とやったとか。覚えてない
ですね、
うん、
あ、でもアマチュアの時に試合した時、あの この間新人王に、
うんうんうん、
まあ、ドローだったんですけど、うん、花房選手
が、はいはいはいはい、
一番あの初めに試合、アマチュアでデビュー戦、
うん、逆に覚えてるんですか。
それは、はい、覚えてます。
この間あのカシミジムの花房選手、
そうですね、はい、
あ、そうだったんですか。
うんうんうん、
なんで覚えてたんですか、アマチュアのデビュー戦。
やっぱデビュー戦っていうので、
は
い、
覚えてますね、はい、これ今まで十何戦でしたっけ。
18戦
覚えてるもんですか。
プロは、はい、覚えて
ます。あ、覚えてます、
はい、
プロ5戦目は誰だとか
パッとは出てこない考えれば、はい、
でもデビュー戦覚えてるんですよね。
デビュー戦、はい、覚えてます。
そうなんですよ、これデビュー戦がね、僕も、もうデビュー戦から気になってて、この選手はなんでかっていうところモバイボクシングモバイルを見ててね、岐阜ですよね、
はい、岐阜です、はい、
MT ジムで、
はい、
MT ジムってこれ神奈川のジムですよ、
はい、
これなぜこの選手が、
はい、
岐阜で しかも広島の選手とやるんだっていうのでめちゃくちゃ気になったんですよ。しかも選票とかもなくて確かあれ気になってたんですけど、それはもうなんですか、実家が近いからとか。
そうですね、はい、マネージャーの、
あ、
はい、
そういうので、うんうんうんうんうん、三重でも一回やってますもんね。
三重でも、はい、一回やらせてもらってます。
で、まあ話戻すとアナ15で2年連続優勝して、
はい、
これ高校行くのかと思ったら、
はい、
これアメリカ行っちゃったよこれ
そうですね、
一人で、
はい、
ねえ、
はい、
これもまたこれ怖くなかったですか。
まあ、最初はそうですね、
自分で決めた、はい、アメリカ行くって。
そうですね、はい、お話いただいて、はい、行きたいな。
はあ、英語も何もできない。
英語も、はい、でき
ないです、ね、まあ、それどれぐらいいたんですか。
どれぐらい、まあビザの関係上3ヶ月行って、
うんうんうん、
また帰ってきて行ってっていう形を繰り返させてもらったんですけど、
はい、どういう反応でした最初。
最初
だってもうアメリカの人からしたらもうちょっと当時15歳とか16歳ぐらい、
ね、はい、まあ、でもすごい広い心で迎え入れてくれたっていうのはありますね。
あ、やっぱ
スパーリングさせてもらって、
うんうん、
認めてもらってきたっていう形が大きいかと思いますね。
あ、
いいスパをすれば、うんうん、おーっていう反応してくれるんで。
それをもう15歳ぐらいで。
そうですね。
あ、でも最初ってそれあんまりスパさせてくれなかったですか。
いや、そんなことないです。
いきなりですか。
バンバンですね
だってこう言ったらあれですけども、はい、東洋人の子供じゃないですか、はい、
そうですね。
ガンガン、それ何歳ぐらいの子とスパさせるんですか。
は同じぐらいの
子
と、
あ、
はい、アマチュアの選手といっぱいスパーリングはさせてもらってました、
うんうんうん、その時はもう結構いいスパできて。
そうですね。
はい。でアメリカでデビューしようっていうのはなく。
はい、そうですね、日本で新人戦に、新人王に出させてもらいたくて、
うん、あ、最初からもうじゃあ日本でプロ志望で。
そうです、は
い、でアメリカで修行してみたいな。
そうです。
はあ、日本じゃなくてアメリカを選んだっつうのはこれ。
そうですね、やっぱ本場っていうところがすごい意識的にはあったんで、
うん、やっと度胸つきますよね。
そうですね
だって
人と違うことをやってるっていう時点ですごい強みになるかなっていうふうには
めちゃくちゃなってますよね、はい、
思ってたんで。
怖くなかったですか。もう帰りたいとかなかったですか。
ありました、
ね、やりましたよね
そうですね。
いやだって何もかも違うところですもんね。言葉も通じないし、ね、食べ物も違うしってところで、
はい、違います。
仲間もいないし、
はい、
はあ、その時スパイやったんで今選手やってる人とかいるんですか。
選手やってる人は
覚えてない。
覚えてないです、
ね、その時からでもルディエルナンデストレーナーに
そうです、ね、はい、
ずっと教えてもらって、だからもう何年ぐらいですか。もう 5年6年ぐらいか。
そうですね、そんぐらい経ちますね。
ああ、ねえ、でアメリカで、はい、今もたまに行くじゃないですか、
はい、
ね、あのでアメリカではこうルディエルナンデストレーナーと、あと、
はい、
岡部大輔トレーナー、
そうです、ね、
はい、伊藤正幸さんもね教えてる、
そうです、
ね、ね、はい、トレーナーで日本ではこれ岡田トレーナー、
はい、
であと熊本コーチ、
はい、
これ4人に教えてもらってるんですよね。これ、いや、まあ、
い
やこれねありがたいんですけど、
はい、
これ4人が、
はい、
これ天然バラバラのこと言うこともあるわけですよね。
まあちょっとずつは違う部分はあるんですけど、
うん、
まあそうですね、まあ基本的には一緒な部分が多いんで、
うんうん、
まあ、僕に対してこう成長してくれ、成長させてもらえるような言葉をもらえるんで。
いやでもこれ
取り入れて
でも変な話、真逆のこと言うことないですか。
真逆のこと
それはないです。
はい、ないですね。
あ、はい、そうな
の。僕のボクシングスタイルを知ってくれてるんで、
うんうんうんうん、
まあそれに合った ボクシングというか技を、
うんうん、
はい、教えてもらってます。
これでも4人っていうのはこれすごいですよね。4人が一斉に見てるんじゃなくて
あ、
別々にこうやって見るんですもんね。
そうですね、はい、
で月曜日からなんか水曜日までは、
はい、岡田さん、
岡田さん、
はい、
で木曜日から土曜日までが熊本コーチって、
はい、
なんか すごい、あんまいないですよね。
そうですね、なかなかないとは思いますね、
うん、これ別々のことを言うってこれキーとかならないもんすか
そうですね、はい、
いやそれがすごいなって。
いやもう、
ね、はい、もうだからいいとこだけこう取り入れていくって感じ。
そうですね、はい、
はあ、でめちゃめちゃ気になってるんですけど、
はい、
これ入場曲が長
渕さん、はい、
なんでですかって言ったら変な話なんですけど、好きなんですか。
あの お父さんが、うん、あの長渕さんをあの聞くことが多くて、
うんはいはい、
でそれで小さい頃から聞かせてもらってて、うん
はいはい、
っていう感じですね。
あそうなんですか。えでもさっき待ち合わせで聞いた時は洋楽行ったんですよね。
そうなんです。
洋楽で本当は行きたいってのもなくもない。なんか長渕で。
そうですね、はい、もう試合モードっていう感じがもうスイッチ入りますね。
これ結構多いじゃないですか使ってる人。岩澤選手とか、
あそうですね、
和気選手とかもそうだし、はい
はい、そうですね。
これやっぱこう変わる いいものなんですかね。結構多いですよ。
あ本当です
か。うん、
そうですね、スイッチ入ります、ね。その曲を普段聞くと緊張するっていう。
あ、
はい、入場曲を聞くと、
うんうん、
ちょっと緊張したりしますね。
はい、緊張するんですか。
緊張やっぱしますね。はい、
この間も。
この間もする。やっぱゴング鳴ればそう緊張感が。なくなりますね。
いつぐらいが一番緊張するんですか。
やっぱ入場の時が
一
番、
はい、うんうんうんうん。でもこの間なんかでもいつもの試合と違いましたもんね、きっとね。
そうですね、やっぱタイトル戦っていうのもあって、
でも旗とかも上りか、
はい、
めっちゃ持ってくれてるし。
そうですね。
あ
でも入場の途中でやっぱりちょっといっぱい来てくれたんで、うんうんうん、すごい楽しくなりましたね。
あ、
はい、笑みがこぼれたっていう。
あなるほどね、はい。じゃあこれからもちょっと長渕選手を使っていこうって感じですね。これね、こんなさっきも言ったんですけど、こう、はい、可愛い顔してる、可愛い顔つらいですけど、まあすみません、日本チャンピオンで、おとなしそうな、はい、あんま言われないですよね、ボクシングやってる。
はい、よく言われます、そうやって。ボクシングやってなさそうっていう。
だって顔も傷ほっ。
そうですよ、あんま消えたことない。
あ、そっか、ない。うん。それも、鼻血もない。
鼻血もそんな出ないんで。
あ、それやっぱ打たせてないからですかね。
どうなんですかね。パンチはもらってるのはもらってると思うんですけど。
でやっぱスラッとっていうイメージ、スラッとしてるっていうイメージがね、あるから見えないですけど、これは実はこう気がね、
気が
強いというね。うん、はい、ね、結構なんか弟さんの中に聞くと、
はい、
実は一番こう家族で短気だなんて。全然見えないですけどね。
よく言われます。
家族ですよね。
家族
に周りには言われないですよね、
ま、周りには。はい、そうですね。
怒ったりするんです
か。怒ったりはあんましないんです
けど、うんうんうんうん、
心の中で、はい、
でもこの間も結構気合入ってましたよね。
そうですね、
クイクイみたいな顔してましたよね。
試合の時はやっぱ全面的に出ちゃいます、ね。
一番気合入った試合って何ですか。今まで
気合入った試合、やっぱ4戦目の試合です。
4戦目、
はい、富岡選手
が一番、
おお、そうですね、気合いというか、うん、そうですね、気合
い
が入
って、おお、やってやるぞみたいな。全日本新人の時もすごくなかったですか。
ああ、もう、はい、
矢吹戦
気合入りました。
あの時も確か結構、
ね、気合入りすぎて空回りして、
う
ん、
ああそうか、それはそれでちょっとやば、
はい、そうです、反省な部
分。うん、試合面白かったですもんね。
本当ですか。
うん、いやその、いや矢吹選手もやっぱり、ね、やっぱ勝ち上がってきたじゃないですか。
そうですね、はい、
ね、うん、逆に有利戦なんかは結構こう落ち着いてる感じがしたんですよね。
あ、そうですね、はい、
うん、自分の中で一番こうベストバウトって何ですか。
やっぱユースの試合、
あの試合が
どっちが勝つか分からないっていう試合で、
うんうんうん、
勝てたっていうのはすごい
ですよ、ね、
自信にも多分なってってると思うので。
そうですよね、あの時結構早い段階で来ましたもんね、
はい、そうですね、はい、
ユースで、
そうですね、
そうですよね、やばい。あっという間ですよこれ、1分残り、やだ。これね、釣りが好きなんですよね。
釣り大好きです。
釣りの話とかしたかったのにも。結構好きなんですよね。
結構早い、好きです、
ね、ボクシング役立つこととかあるんですか。
役立つこと、
うん、
集中力です
か。あ、なるほど、
わかんないです。
やばい、釣りの話。
短期なんで、すぐあげちゃう。
でも短期、あ、そう、短期の人会うって言いますよね。
あ、本当ですか。あ、
結構釣り行くってね、うん、
はい、
行かしても、休みの日は、
はい、
あ、卓球が好きなんですよね。
卓球も好きです。
他は何か。
他は特に。
じゃあこれもうすぐね、リスナーにメッセージね、ちょっとお願いしたかったんですけどね、時間がね、もう間もなくということで、これエンディング後ね、1分あるんで、
あ、はい、
その後にね、言ってもらいたいと思います。はい、
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがは
DJ 唐沢初めて1回も噛まずに収録を終える。
しじみの最近舞台も始めたんだが
半田ささんデビュー15周年まだまだ服飽きない
の3本かもしれない。唐沢和道のラジオ始めたんだが
見てね。
ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
佐藤昭弘の
アンチエイジトゲジミの
ご機嫌な
ラジオ、
はい、注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさいよトラチ。
お疲れさんでジャポン。
お前ら絶対聞けよ。
うるさいんだバカチング。
ジャポン。
いや、ちょっとね、入場曲の話ね、しすぎちゃいましたね、これね。エンディングでございます。エンディングね、RSC プロダクツからのお知らせです。オンラインショップ、東京水道橋店、大阪心斎橋店にてセール開催中です。スウェット、T シャツなど約50アイテムが、なんと 50% で販売しておりますので、チェックの方よろしくお願いします。オンラインショップの方は RSC ボクシングで検索お願いいたします。ということでございまして、残りね、少ないんですけども、ちょっと中谷選手、リスナーに最後、はい、軽くメッセージをお願いします。
はい。はい、まあ、世界に向けて一生懸命戦っていきますので、これからも応援よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ちょっとチャーリーエドワーズの話もしたかったんですけどWBC チャンピオンのね、またお時間になりました。また聞いてください。さようなら。